吉澤由美子の
ダンダンダン。
こんばんは、吉澤由美子です。先日島根の実家に帰った時に両親と一緒に片付け物をしていたのですが、押し入れや引き出しから出てくるものはほとんど使わなくなったものばっかり。こんなことならもっと早く整理しておけばよかったねと話していました。一方で捨てられないのは子供たちの思い出の品、小学校の一等賞とかお母さんへのお手紙とか。あ、いつになったら我が家は片付くのでしょうか。さて、だんだんとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。この番組では島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤由美子が毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、だんだんの輪が広がる情報をお届けいたします。それでは今週も最後までお付き合いください。由美子のちょっと教えて。このコーナーは本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週も前回に引き続き、マーケティング組織構築コンサルタントのデス・ザ・リッキー先生にお越しいただいています。リッキー先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週、先生の、ね、4つのキーポイントについてお聞かせくださいというところで終わっちゃったんですけれども、はい、今週それお願いできますか。
はい、私が、まあ、お伝えしているところは、まあ、言語化、はい、数値化、仕組み化、文化づくりという4つのプロセスで、はい、まあ、組織構築を進めさせていただいてますね。
はい、具体的にはどんな感じなんですか。
そうですね、まず物が売れるわけですけれども、うん、結局営業の中の引き出しという言葉の中に内包されちゃってますと。それを誰もが分かるようなことに言い換えられるはずなので、まあ、それができるようになるというのが言語化ですと。で、言語化したものというのは、まあ、当然その施策に乗せていくことができるようになるんですけれども、うん、この乗せた施策を動かすためにはどうしても仕組みが必要になるんですね。
うん、
例えばそのこういうことに、まあ、ご興味がございますかみたいな話から引き合いを立てた時に、どういう家電をして、どういうふうにアポイントを、じゃあ例えば B2B だったら取って、どういうふうな商談を立てたいのですかみたいなところまで本来は一気通貫でないといけないですし、それがそのもともとですね、営業さんがまあ自分の持ってるストーリーを作るって話に実はなっていくんですけども、自分たちが物が売れる通りっていうのをこう巻き戻していった時に、言語化されたものが動いてるものを仕組みで管理しましょうっていう立て付けにさせていただいてます。で、この仕組みを作ったら次にやんなきゃいけないことがあって、今度はそれが正しいかどうかの判断をしなきゃいけないわけですけれども、これがそのもともとお伝えしていた数字にするっていうことなんですね。
はい、
誰が見ても分かりやすくする。だから私の場合、その数値にした時に、例えばじゃあ98という結果が出ましたって言った時に、まあ、ちょっと言い方変なんですけど、だからって話になるんですよ。で、どうしてかっていうと、はい、じゃあ他がどうだったのって話なんですよ。他が5万でしたって言ったら98全然ダメじゃんになりますし、他がじゃあ83でしたって言ったら、あ、98良かったじゃないですかっていう、こう比較をしていく動きをするんですね。なので、まあ、言語化したものを仕組みにして数値にしていくっていうところでくるくる回すっていうのをまずとっても大事にしてます。
なるほど。その仕組みの中でデジタル化というか、その先生がおっしゃるツールを使っていくみたいな感じですか。
はい、
それがベースに、やっぱこう戦略みたいなものがベースにあって、
はいはい、
でツールをうまくそこで活用していくみたいな、
することで数字にする。で、ここまでいって実は3つなんですね。で、4つ目がその文化づくりなんですけれども、はい、この3つができた時点で、結構多くの会社がお腹いっぱいな感じを一回出すんですよ。でもそれって失敗するパターンなんですね。で、どういうことかっていうと、仕組みと文化って全然違うんですよ。で、何が違うかというと、仕組みってのはその瞬間に回ってるんですね。で、文化ってのはずっと回ってるんです。つまりそこにね、時間の概念が入ってくるんですよ。例えばプリンターを入れた、買った、印刷した、その瞬間はすごく回ってる、はい、だけどいずれ紙詰まりを起こしたり、インク切れを起こしたり、そうなった時に対処して元に仕組みに戻さなきゃいけないですよね。
そうですね。
で、例えばコンサルやってて、組織作りとか特にそうなんですけど、人に依存するんですよ。そうするとその人が辞めちゃったとか言うと、もうおしまいなんですね。
確かに。
そうじゃなくて会社として回るようにしないと、うん、意味がないので、うん、その人だけに依存しないように文化にするっていうのが最後入ってるんです。
そこまでを、まあ、トータルでご指導される、
はい、もちろん。
そういったところが他 の, そのマーケティングのコンサルタントさんとは
違うでしょうね。立ち位置がもう違いますよね。だからその場にある課題をその瞬間に解決する、はい、それは当然大切なんですけれども、うん、あの恋人じゃなくて結婚相手っていう言い方僕結構好きなんですけど、うん、伴走して、うん、まあ、まあ独り立ちしてもらっちゃ困るんですけども、うん、あのまあ、でもコンサルとしては独り立ちしていただくっていうのを、うん、まあ、目指すっていうのがやっぱ大きな違いなのかなと思います。要は視点の視座ってか視点かの立ち位置が違うんですよね。
なるほど。だから本当にあの自分の会社でこ う, うまく回るようにな
る。そうですね。最後はもう自立していただくので変な話、終わっていただくことを前提にコンサルしてます。
なるほど。まあ、そういうねリッキー先生のコンサルティングについてとか、それからまあお考えについて本の方にね、あ、はい、あのまとめてありますが、これ先生どこで購入することができるんですか？
あの、はい、全国の書店とか、まあ、あとアマゾンとかで、はい、あの普通に検索いただければご購入いただけるかなと思います。
はい、タイトルが営業をデジタル化し経営を加速させる強いマーケティング組織の作り方、皆さんもぜひデスーザ・リッキー先生で検索してみてください。自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近におモットーに企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。リッキー先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
由美子の好きだけん。このコーナーはさまざまなジャンルでご活躍中で、私がぜひお会いしたいなと思うゲストにお越しいただいて、ご自身のお仕事や活動、未来の夢など今一番ワクワクしていることなどをお話しいただくコーナーです。今月はドクターリセラ株式会社代表取締役奥迫哲也社長にお越しいただいています。奥迫社長、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、あっという間の最終週なんですが、はい、社長のこれからの展望についてお伺いしていいですか？
は
い、
展望、そうですね、はい、まあ、僕は自分のビジョンとして30人の社長を作って引退するという、まあ、そういうビジョンを掲げてまして、はい、今7人かなできたんですけど、
おすごいですね、
はい、でそれをこう30人、まあ、自分の、うん、なんて言うんでしょうね、こう思いとかそういったようなものを引き継いでもらえる、そういう社長を30人作って、引退したいなという、で、ゴルフ三昧をしたいな、そんなことを思って
ます、はい、いいですね、はい、羨ましいです。その、現在7人の社長なんですが、はい、そのリセラさんのグループ会社の社長を皆さん
されてらっしゃる。そうですね、グループ会社で、前の週かその前の週に出たリセラファームっていう農業生産法人は、うん、妹夫婦でやってるんですけど、うん、まあ、そういう前本という代表とかですね、うん、はい、あと海外事業部が去年ですかね、分社化してドクターグローバルという会社になってとか、あとフィットネスも別会社にして、うん、はい、代表を置いたりとかですね、はい、介護事業もですね、あの弟が介護事業の代表に島根でなったりとかっていうので、今7人の社長を作りましたかね、はい、
素晴らしいですね。その社長っていうのはあの立候補で出てくるんですか、それとも社長が任命されるんですか？
まあ、なんて言うんでしょう、一つの事業を作り上げて、はい、ある程度形になってできて、あ、もう分社化していいかなっていう、まあ、ですから立候補というか、まあ、それでも目指す人は多いですね。あの今社内でも2人ほど、例えば物流をずっとやってる責任者の新卒、2008年度新卒の社員なんですけど、もう物流の別会社を自分が作る、で会社のために貢献してコストを下げてみたいな、まあ、そういうふうに物流会社の子会社の社長を目指してる社員の男の子もいますしね、
はい、頼もしいですね。
そうですね、
なるほど。やっぱりこう社長のいろんなこう考え方とか目指す方向とか、はい、それこそ人の役に立つとか人に喜んでもらうとかそういうところで皆さんあの心がつながってるっていう感じですか？
そうですね、基本的な理念はそうですね、
うん、
そういう地球環境にも役立って人にも地球にも優しい、うん、まあ、そういったようなもので役に立てる会社っていうところで、うん、まあ、そこに共感してくれたスタッフが集まってますね、う
ん、なるほどね、はい、やっぱり今その自分の会社の利益のことだけではなくてあの社会に優しいとか環境に優しい会社っていうのが、
う
ん、あの選ばれるって言われますもんね。そういうところでみんな働きたいと思いますしね。
そうですね、やはり何かねやっぱり社会に役立たないと、
うん、
価値がないですからね、
うん、はい、でもその中でやっぱその理念とかを共有するっていうのはどんな形でされてらっしゃるんですか？
理念の共有は、うん、そうですね、朝礼であったり、うん、勉強会みたいなこともしますし、
うん
うん、うん、そうですね、そういった形で、まあ、うちの場合は経営計画手帳っていうのを作ってその手帳型でね、うん、あの持ち歩く形で、やってますね、
はい、なるほどね、まあ、その頭の中にある考えとかね、うん、思いとかっていうのを人に伝えるっていうのは大変なことじゃないかなと、
うん、それはそうですね、
思うんですが、はい、このコーナーの最後にですね、はい、今ありがとうを伝えたい方へのメッセージを一言いただきたいなっていうふうに思ってるんですが、はい、
そうですね、
はい、
いろいろあのもちろんいろんな方があって今があるんですけど、やはり、うん、今までの話の流れから言うと、はい、やはり営業がねストップした話をしたと思うんですけど、うんうん、その時に創業メンバーの一人である、今 の, あの僕の妻である、
はい、
あのまあ、社内では京子さんと呼んでるんですけど、常務取締役でですね、
はい、
まあ、彼女が本当にあの中学生と小学生の子供を静岡県浜松市に置いてシングルマザーだったんですね、うん、で、はい、全国行脚してくれたっていう7、8センチのヒールを履いて行脚したという、まあ、そういう彼女に感謝を伝えたいと思います。
あ、はい、素敵ですね、京子さんね、そうですよね、はい、あのポスターとかにもなってらっしゃいますよね。
そうですね、看板に淀川とかありますけどね。
そうですよね、はい、あ、なるほど、素晴らしいお話を聞かせていただきました。そんな、社長なんですが、はい、実はこのラジオ大阪さんで、
そうなんですよ、
番組をね、
そうなんですよ、
お持ち、
同じ金曜日、
そうなんですよね、はい、実はこの後、
そうなんです、
深夜12時45分
というところで、
は
い、
タイトルは
水の微笑みという、はい、水の微笑みドクターリセラというタイトルで、
はい
はい、10月から始まってます。
あ、はいはい、ぜひあの皆さんこの後12時45分からですので、ぜひお聞きください、はい、今月はドクターリセラ株式会社代表取締役の奥迫社長にお越しいただきました。奥迫社長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのメッセージをお待ちしています。またこの番組をお聞きの方に、私吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方はメッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは dandandan@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪吉澤由美子のダンダンダンまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週。ダンダンダン。